石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、今日はリレーフォーライフ大阪の実行委員長増田悦子さん、そして久保田鈴之介くんのご両親にも加わっていただきまして、ここからお話しさせていただきたいと思います。
は
い、
今回あの大阪では、まあ、貝塚に加えまして、もう一箇所、リレーフォーライフ大阪を開催することになりましたけれども、この、2箇所目の開催にあたって、まあ、本当にあのご縁をいただいたというふうにおっしゃってましたけれども、その、まあ、最大の立役者であり、また功労者であったのが、まあ、久保田鈴之介くんなわけでございますが、はい、あの今日はその久保田鈴之介くんのご両親、お父様和夫さんとお母様鈴美さんにお越しいただいております。増田さんから簡単にご紹介していただいてもよろしいですか、鈴之介くんについて。
はい、鈴之介くんと私が出会ったのは昨年あのこのリレーフォーライフ貝塚がきっかけだったんですけども、彼も肉種で私も肉種ということで、
久保田くんはユーイング肉種というそうですご病気でしたね。
そうなんです。で彼ともともと私の主人がフェイスブックやブログでつながってて、ちょうど貝塚でリレーフォーライフがやれそうだということで遊びに来ないっていうことで私が声をかけさせていただいたら行こうかなっていうことで、でそうやってそのフェイスブックとそのインターネットを使ってやり取りをしていっている中で、非常に彼があの明晰な頭脳の持ち主で非常にしっかりしていると。でそしてなおかつその時に高校生で治療と勉強と両立させていて頑張っているということが分かって、そうであればそういったことをぜひお話ししてもらえませんかということでお願いしたら、体調にもよるんですっていうことで実際にじゃあ行きますって言って言っていただいたのは本当に1週間切ってたと思います。パネルディスカッションをしていただこうという予定してたあの先生たちには彼が来なかった時と来た時と
両方対応できるように
お願いしますって言ってね、すごいお二人ともすごい偉い先生なんですけど、大阪府立成人病センターの肉種の研究者さんと大阪府立母子保健総合医療センターの先生と、だから成人病のがんの先生研究をされている方と母子ですので、小児がんですね、その先生二人を対談相手にして、ちょうど成人でもないかといって小児ともくくれない久保田くん、ちょうど18歳の青年ですよね、そういうの彼が、どういうふうな治療を乗り越えていっているのか、そして、まあ、就学どういうふうにしているのか、そういったことを話していただいて、神津高校の子たちとかが聞きに来てくれてて、非常にあの心揺さぶられたということで、はい、アンケートあったので、
あのリスナーの皆さんの中にも、まあ、久保田鈴之介くんのことを、はい、あのご存知の方は多いかと思いますが、高校生に対する、まあ、院内学習の機会が、まあ、なかなか少ない中で、当時大阪府知事に対してあのメールを送って、それが実現に向かって実際に実現したと、自ら、まあ、患者でありながらそういったことにも、まあ、取り組んできたあの久保田鈴之介くんですけれども、今日はあのご両親とともにあの久保田鈴之介くん の写真もこのスタジオに、はい、あの持ってきていく
とてもいい笑顔をされていますね。
あの一緒に参加してくれていますけども、
はい、久保田鈴之介というのはあの中学2年生の時に背中が痛いというふうに最初言ってまして、そこでまあ調べるとユーイング肉腫というがんだったということで、最初はもうそっとするような思いで聞きました。なんとかまあ1年ぐらいのですね治療を受けてようやく退院できるというところまでできまして、本当にその時は嬉しかったなという思いを覚えております。はい、ただ、まあ、1年半ぐらい経ってからですね、また再発ということになりまして、そこからはあの先ほど増田院長言っていただいたように、リレーフォーライフ参加したり、あるいはまあその橋本市長にメールを送ったり、大阪府知事まで届けてもらったり、小さな輪からですね非常に大きな輪、また国の方までねいろんな手紙を出してくれたりということで、いろんな活動できるようになりまして、本当にあの親としてもですねびっくりするような子供でした。特にまああのその貝塚行った時もですね、お父さんお母さん連れてってくれるっていう話を聞いて、何それリレーフォーライフって言いながら貝塚まで遠いなと言いながら行ったんですけど、そうするとまあみんながよう来たなよう来たなっていうことで、ハグを特に増田院長からハグをしていただきまして で何分かするとですね、今度またそのステージの方に上がっていくってことで、うん、なんだなんだという思いでね非常にびっくりしたことも昨日のように覚えております。まあ我々二人からするとトンビが鷹を産んだようなそんなような気持ちでずっといました。
お母さんもその時あのパネルディスカッションに、まあ、臨む、まあ、堂々と対談をする鈴之助君の姿を見られて、どんなふうにこう感じられました？
はい、そうですね、あの私たちは全然そのリレーフォーライフのことについては全く無知でしたので、何を話しするのかも全然分からず、とにかく、はい、上上がって入って堂々と上がっていきましたし、病院の先生、偉い先生方をこう両方にこう置いて自分が真ん中に挟まれると、もう本当にびっくりして思ったことが言えない、私なんかはもう そんなタイプなんですけど、そういうことも全然感じられずに、あの堂々と自分の気持ちを話をしてましたし、マイクをはい久保田君って渡されても、あ どうもみたいな形で、はい、受け取って話をしましたので、本当にこの子こうやってしっかり話できるんやなと思って、本当びっくりしました。
うん、まあ、その時の久保田君の参加があってリレーフォーライフ今年は2カ所目で開催をしようということで、10月の12日、はい、13日の土日に今度は大阪府立の、大手前高校のグラウンドで今回やることになったんですよね。その辺あのどういういきさつで、今回大手前高校のグラウンドでやることになったのか。
はい、昨年の貝塚のリレーフォーライフが終わって報告書っていうのを作るんですけども、久保田君のところに届けに行ったんですね。報告書できましたよって言って、で、まあ、ちょっと思い出を語る中で来年の話もした時に、久保田君からしたら貝塚遠かったと思うんですね。
だからね、参加できるかどうか直前まで決めれないというのもそういうところがあったかもしれませんね。
やったかと思います。で、来年は大阪市内でやりたいですねっていう話になって、で大阪市内でやるんだったら自分の学校でねできたらいいねっていう話で、でその時に私もうんそうやねって言ってたんですけど、実は私の頭の中ではもう大阪城でやろうと思ってたので、
はい、
でもうその段階では実は大阪城の方とも、まあ、あの話なんかをしてて、やるんだったらまあ大体ここやなっていう、もう場所決めも、うん、ほぼしてたとこやったんですね。
なかなか学校では難しいっていうことですよね。
はい、あの大手前校公立高校の進学校でもあるので、これはもう難しいなと。で実際にリレーフォーライフ自体がまだ公立高校でやったことがなかったんです、
ね、日本中どこでもできたことがないんですよね。
でそれは他の実行委員さんからもいろいろいろんな話を聞いてる中で、まあ、私の学校ではやりやすいよとかいう話があったりとか、小学校は結構いけるよっていうので、実際に、私立の学校でやってたり小学校でやってたりっていうのはあったんですけども、他の実行員さんと話する中でも高校の公立高校それは無理やわっていうようなものも聞いて、まあ、耳にその後も耳にしてたんですね。だからあそうやねって言いながらも、まあ、そんな話もいろんな実行員さん他の実行員さんからも聞いてて、あこれは無理やなって言って全然別方向で大阪城の話実は進めてって、そうすると11月にあの件どうなりましたって言って、
はい、あ久保田君から、
で私もね大阪城で話進んでるよって書いたんです。それはもうフェイスブックでね、あの件どうなりました、いや大阪城で話進めてるよ、私はもう能天気やからね市内でできそうや、大阪城で話進めてるよって言って返信をしたら、大手前高校はなくなったんですかみたいな。
久保田君は高校で
もうやるつもりで
やりたいと思ってた、
うん、彼はもうやるつもりで言ってたんです、
はい、そういうことはあのご両親は聞いてらっしゃったんですか。
はい、貝塚で行くのも遠いっていうのもあって、せっかくいいことをしてるのにもっと中心でやってたくさんの人に知っていただきたいねっていう話を家族でしてたんですけど、何かの縁でやっぱりあの院長さんも大手前の卒業生、そしてあの鈴之助のあの主人の先生も大手前の、はい、あの上の卒業生っていうことで、本当に何か縁があるねっていうことで、やっぱり学校で高校生にもがんっていうものをやっぱり知ってもらいたいっていう本人のすごく思いがありましたので、うんうん、医学部に行く子、お医者さんになりたいっていう子もいるので、本当にあの心のあるお医者さんになってもらいたいっていう本人のあの思いがすごく強かったですので、で、あどうしてもあの高校で やりたいっていうのは聞いてました。
なるほど、
はい。
今回あの大阪府立大手前高校のグラウンドで10月12日13日行われるわけですけれども、この時あのあっと驚くようなことが実はあるんですよね。
そうですね、あの先ほど増田委員長からも言ってもらいましたように、大阪城である、大手前高校も大阪城の目の前にあるということ で、10月12日の一夜限りなんですけれども、大阪城を紫にライティングアップしましょうという企画を今作って、
まさにリレーフォーライフのイメージカラーであります、この紫色に大阪城がライトアップされる。
そうです、夜明けの象徴、私たちの希望の色、紫色にライトアップするんですね。今お父さんが一生懸命、
はい、あちこちホテルを回ったりですね、レストランを回ったりしながら、いろんな協力をとかね、募金を得ながら頑張ってます。
綺麗でしょうね、
なかなか見れる、
ね、
その紫色に輝く大阪城ってのはなかなか見れるもんでもないでしょうし、会場に来れなくてもね、ぜひ遠くからでもその姿見ていただけると、あ、今日リレーフォーライフやってるんだということをあの思っていただけるメッセージにもなります ね。
そうですね。
これまで準備を進めてきた大阪城でやるんではなく、大手前高校のグラウンドでやっぱりやろうということに方針転換をされたわけですけれども、まあ、やっぱり効率でやるというのは、24時間夜通しこのグラウンドを借りるというのは、まあ、いろんな観点、安全面の観点とか、まあ、いろんな制約もあったかと思うんですけれども、それを乗り越えてできるようになったわけですね。
もうこれも鈴之助くんの力やと思います、はい、もう彼がまず担任の先生にお話をされて、その担任の先生から今度は校長先生に、そうやって先ほどお父様おっしゃられましたが、本当に彼一人からその輪がどんどん広がっていって、じゃあやりましょうということがもう決まりました。はい、もう公立高校初開催で学校でできるっていうことは本当に意義のあることだと思います。まあ、おこがましい話ですけども、がん教育っていう面から関しても、もうそうしたら高校で開催をするっていうことはまさに教育ですからね。
そうですね、
はい、これを機会にして大手前高校生に限らず、高校生の人たちがプラスにして受け取ってくれたらいいと思っています。はい、
そういったあの、まあ、鈴之助くんの働きかけがあって、そういった動きはお父さん、まあ、もうご存知でした。
そうですね、できればね、やっぱり大阪の中心地でということでずっと家族で言ってましたので、まあ、本人もどんどんどんどん体の調子がどんどんどんどん悪くなってきましてね、
うんうん、
最後亡くなったのは2013年の1月30日だったんですけど、で正式に大手前高校でやるっていうことが決定されたのが亡くなって1週間から10日ぐらい後のことだったのでね。
そうだったんですか。
あの本当はこう生きてるうちに、うん、まあ、そういうことを知らせてあげたかったなってちょっと思っていましたね。
これ私はもう本当に10月に大手前っていう名前が上がった時にすぐに動いてたらよかったなと、それは本当にあの悔やまれます。
まあ、でもそれが決まってね、あの鈴之助くんも本当に喜んでくれてると思いますしね、あの今回初開催ということですから、まあ、今あの、ね、ご両親そして増田さんも準備に本当にあの奮闘され、あの特に初めての場所での開催ですから、まあ、様々なあの制約とかあの関係者の方々の理解や、ね、了解もいただかなければならないこともあるでしょうし、本当に大変かと思いますけれども、何としても成功させて鈴之助くんに喜んでもらいたいですよね。
はい、今お父様はもうリレーフォーライフジャパン大阪大手前代表で、あの名刺は久保田鈴之助
代行ですね。代行で私の前
あ、はい、久保田鈴之助
が大手前代表で、
はい、
一緒に共に戦ってる、頑張ってるっていうことでね、
またあの鈴之助くんのお友達とか先生とか協力してくださるんじゃないですか。
もう今実行委員58名ほどいてるんですけども、やっぱり半分以上が久保田君の同級生であったり、
ああそうですか、
そうです、で彼剣道部だったので、はい、あの剣道部の仲間であったりたくさんいらっしゃってますよね、はい、
本当にあの病院の中で友達に一生懸命リレーフォーライフの話を語ってたようで、それを僕はずっと聞いてましたっていう子が本当に今一生懸命形にしようと思って一生懸命頑張ってくれてます。
嬉しいですね、はい、
もう多くの方にね参加していただいて、貝塚ももちろんですけれども、はい、この大手前高校で の, あの初開催も、はい、ぜひあの大成功になることをあの心から念願しておりますし、はい、私もあのできるだけ時間を見つけてあの参加させていただきたいなというふうに思っておりますので、はい、ぜひよろしくお願いをいたします。
ありがとうございます。
いろんな参加形態がありますので、ルミエナリエにメッセージのみっていうこともできますのでね、
はい、
はい、
またねあのボランティアをあのしていただく方もあの多くの方の協力が必要になってまいりますので、ぜひあの我こそはと思う方あの今からでも大丈夫ですよね。
はい、もう大募集しています。
そうですよね、もういろんな方 の, あの力必要になってまいりますので、はい、これを聞いて私も何か関わりたいなという方いらっしゃれば、ボランティアの募集も、そのホームページからもあの行われていますので、はい、ぜひあの覗いていただければなというふうに思います。
がん制圧患者支援チャリティーイベントということで、あのご寄付も募集してますけども、そこで24時間歩くっていうことはどういうことかっていうと、そこでやっぱり交流が生まれる、こうやって縁ができる、そういったことで患者さんは励まされるし、健康な方も多くご参加いただきたいんです。でそしてがん患者が頑張ってる姿を見ていただく、そしてご支援に回っていただく、また、そこで健やかな都市大阪っていうのが出来上がる基盤があったり底上げになったりすればいいなと思ってます。それとこうやってラジオを聞いてらっしゃって、ちょっとお家にいらっしゃる患者さんはもうぜひぜひね、あの体調にご相談していただかないといけないんですけども、あの本当にあのご参加いただきたいと思います。笑顔に、ね、なっていただきたいと、私も含めて天国の鈴木さんもそうだし、ご両親にも笑顔になっていただきたいと、この日はそう思ってます。